35歳の高校生、僕の世界を壊さないでよ、ババちゃん。いよいよ本性をむき出しにし始めた。いつもヘッドホンをしている阿久津亮。
はい、不気味ですね。
あのクラスのスクールカーストを支配しているのは、まあ作り上げているのも阿久津亮っていうことではあるんだろうけど、だからこそ自ら崩壊にまで持っていこうじゃないかと、
はい、
つまりスクールカーストっていうものに対してそんな強い思いを抱くような過去があった、
うん、
まあいずれにせよ阿久津亮に対しての謎っていうのはまだまだ奥が深そうで、
はい、
ちなみに阿久津亮を演じている山崎賢人といえば、
はい、
あのエイクラナナ主演の黒の女教師で、うん、バレー部のエース役、
はい、あのしっかり課外授業を受けてた子ですよね、
うん、でその前2011年10月クールのランナーウェイではパンダ、
パソコンずっといじってたやつですね。
そうそうそう、脱走者をうまくサポートしたなかなか気のいいやつ、
はい、
でその時の脱走者の一人を演じてたのが今回一軍トップの土屋正光に扮している須田雅貴、
はい、
考えてみれば、うん、二人ともねあの時はなかなかいいやつだったんだけど、うん、今回はまさしく悪役を公演しているというか、
うん、でも似合ってますけどね、うん、
ただね、うん、まあ須田雅貴はね、もともと仮面ライダーシリーズの出身だし、
正義の味方だったはずなんですけどね、
うん、うん、それがねこの前の泣くな原ちゃんで、あのどうしようもない弟くんね、うん、まあそれに続いてのヒールということで、ちょっと須田雅貴自身にはダーティーな色合いがつきすぎたんじゃないかっていう気もするんだけど、
若いんでね、うん、あんまり悪役ばっかりやらしてあげるのもかわいそうな気はするんですけどね、
どうしてもね視聴者からはね本人がそういうイメージっていう風に思ってもしまうから、
そうですね、うん、
でも須田雅貴も言うても関西出身だから悪役もできるっていうのはね芝居の幅が広がるということで、そういうところは美味しいっていう風に感じれる、
うん、どちらもできるっていうのが一番いいことですから
ね、
うん
うん、でそんな須田雅貴演じる土屋正光が2軍3軍の反乱によって脱落者となり牢屋へ入れられって、まあそれにしてもそれが校長の発案のもとで担任教師が危機として実行してるっていうのがねどうにも許せん感じ、
まあ、あんなもんほんまにあったらどえらいことになりますよね、
うん、
家帰って牢屋入れられてんとか言うたらそれこそもう大問題ですよ。
でまあだからこそありえない、ああいうのは真実ではない、ドラマでありフィクションっていう風に普通だったら思えるんだけど、
はい、
それがなんとなくねスーッと入ってこないというか、
うん、
まあ感情移入できない、
うん、
でそのあたりは結局まあこれが映画だったら例えばバトルロワイヤルとかね、昨年2012年公開の悪の経典とか、学校舞台にして殺戮が描かれてもまあありえないフィクションっていう風に受け止めることっていうのはできるんだろうけど、いかんせん連ドラっていうのはね全くの作り物っていう風に思いづらい一面、で結局次の週までねなんかそういうモヤモヤというかストレスっていうのを引きずってしまうからね、
そうですね、
うん、映画だったらね2時間ちょっとですんで、まあ嫌な思いをしたとしてもそのうち忘れることもできるんだけど、
まあ映画の場合はね、うん、結果が良かろうが悪かろうがその日のうちにも分かってしまうのでね、うん、まあドラマの場合は3ヶ月間ずっと引っ張られるわけじゃないですか、
うん、
その間ずっとイライラしながらっていうのがねやっぱしんどいとは思いますよね、
でまあそのあたりね、同じ土曜ドラマでやってた女王の教室、あの時天海祐希が演じた阿久津麻耶、まあこれもかなりひどいというか現実にはありえない教師だったんでいろいろとバッシングもあったんだけど、ただ一つのアンチテーゼとなっていろんな議論を読んでそれこそ社会現象にまで至った、そういう意味では意味のあるありえない教師だったんだけど、今回の場合はねただただ共感できないだけのダメダメ教師、
うん、で特にその教師が主役というわけじゃないのでね、
うん、
その35歳の高校生ですから、
はい、
っていうのがやっぱりしんどいのかなとは思いますけどね、
うん、まあ制作サイドとしてはねその時の2匹目の土壌を狙ったところはあったんだろうけど、そういう意味では今回はそこまでいかなかったと、
うん、
でさてさて、うん、そんな35歳の高校生にはまたまた今回もあの方からメールが、
はい、
異常なほどバッタを怖がるババちゃんの姿が妙に印象に残ってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。35歳の高校生第9話、今回はなんだかキャンプという名目を借りたここまでの主要な生徒たちのおさらいといった感じがしました。それにしてもサバイバルゲームというのはまるで映画バトルロワイヤルのようでしたね。サバイバル同様、生きるか死ぬかという場面に登場する制服ものの映画はたくさんあります。その中でも登場しただけで緊張感を生み出すのが警察の特殊部隊や突入隊ですね。 その活躍ぶりが印象に残る作品といえば、キアヌ・リーブスがスワットに扮した傑作、スピードを思い出します。所持している銃はもちろん、防弾チョッキやワイヤーなど、装備している個々のアイテムが制服マニアをうならせました。バスがスピードを落とすと爆弾が爆発するという設定が最も大きなアクションシーンとして構成されていました。が、当時この設定については、日本映画の70年代の傑作、新幹線大爆破を真似たものではないかという疑惑が日本の映画ファンの間で起こったのです。新幹線に仕掛けられた爆弾があるスピード以下になると爆発するという設定だったので無理もありません。とはいえ、スピードの面白さも抜群で、結局は大した大きな問題にならなかったということです。この映画でキアヌ・リーブスは大ブレイクし、この5年後のマトリックスシリーズへの足がかりとなったのです。35歳の高校生もいよいよ最終章を迎えます。未だに謎の部分が多いドラマですが、ようやく動き出した阿久津くんの正体が楽しみです。はい、ということで、とにもかくにも35歳の高校生、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。